こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、日本放送のオールナイトニッポン統括プロデューサーである富山雄一が、ラジオ番組の復活と拡大を支えたコンテンツ戦略を整理したビジネス書です。対象は、ラジオというメディアの特性を通して長期的なファン形成やイベント化、スポンサー獲得につながる仕組みを考察したい読者です。中心にあるのは、即時性や効率を重視する時代にあえて逆行し、リスナーとの関係性を時間をかけて育てるという発想です。オールナイトニッポンがどのように V 字回復を遂げ、深い共感と熱量を生み出してきたのかを、現場の実感に基づいて読み解ける点に特徴があります。単なるラジオ論ではなく、メディア運営や顧客との関係構築にも応用できる戦略書として読める内容です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に短期回収ではなく、長期の関係構築を前提にした設計。本書の中核は、ラジオの価値を短期的な反応や即効性で測らないという考え方にあります。タイパが重視される環境では、制作や運営はどうしても成果の速さに引き寄せられますが、本書はそこに対して、リスナーとの接点を長い時間軸で積み上げる戦略を提示します。オールナイトニッポンのような番組は、単発の話題性だけでは維持できず、日常的な接触の中で信頼と愛着を蓄積していく必要があります。そのため、番組作りは1回のヒットを狙うのではなく、継続的に聞かれる前提で人格性や文脈を育てる方向に組み立てられます。この視点はラジオだけでなく、会員制サービスやコミュニティ運営にも通じます。重要なのは、早く広く届くことではなく、時間をかけて深く刺さる構造を作ることだと示している点です。次に、オールナイトニッポンの V 字回復を支えた番組運営の転換。本書は、オールナイトニッポンが低迷期を経て再び存在感を高めた背景を番組運営の変化として描いています。特に注目されるのは、パーソナリティや番組との関係を短期的な入れ替えで消費するのではなく、長く担当してもらうことでリスナーとの接続を安定させる考え方です。これは単なる出演者の固定化ではなく、番組の語り口や空気感を積み上げ、聞く側が文脈ごと継続して受け取れる状態を作ることを意味します。結果として番組は一過性のコンテンツではなく、習慣として接触されるメディアに近づきます。V 字回復は偶然ではなく、編成イベント出演者の役割、ファンとの関係性を一体で見直した結果として説明されます。こうした分析は個別の成功体験の紹介にとどまらず、番組運営を構造的に捉える視点を与えてくれます。さらに東京ドーム級のイベントを生む狭く深いファンダム形成、本書で特徴的なのは、ラジオが小さな接点の積み重ねから大規模イベントへつながる点を戦略として明確に扱っていることです。一般的なマスメディアは広く浅く届けることを目指しがちですが、本書はむしろ少数の熱心なリスナーに強く支持される設計が、結果として大きな動員や高い熱量を生むと示します。ここで重要なのは、熱心なファンを作ること自体が目的ではなく、日常的な番組体験の中で自然に共感が蓄積され、その延長にイベント参加や応援行動が生まれる点です。ラジオは音声という形式上、距離が近く感じられやすく、聴取者が自分ごととして受け取りやすい媒体です。本書はその特性を生かし、放送とリアルイベントを分断せず、同じ関係資産の延長として運用する考え方を示します。コンテンツがメディア内で完結せず、外部の体験に接続される構造がよく理解できます。そして、耕すという発想が示すコンテンツ制作の持続可能性、本書では、リスナーとの関係を耕すという表現が繰り返し重要視されます。この比喩は、コンテンツが一度作って終わる消費財ではなく、時間をかけて反応や記憶を蓄える土壌のようなものだという認識を示しています。耕すとは、強い刺激で一気に注目を集めることではなく、繰り返し触れられる中で親しみと期待を育てることです。そのため、番組の内容や語り口には、瞬間的な話題性だけでなく、継続して聞かれる安心感が求められます。これは制作現場にとって短期の数字に追われる状態から、関係の質を評価軸に含める発想への転換を意味します。またこの考え方は、ラジオの特殊論ではなく、顧客基盤を長期で育てる事業全般に応用できます。熱狂を作るのではなく、熱狂が育つ環境を整うという姿勢が本書の実務的な強みです。最後に、メディア論としてのラジオ再評価と他業界への応用可能性。本書はラジオ業界の事例を扱いながらも、単なる業界内の成功記録に閉じていません。わしろ、変化の激しい環境で選ばれ続けるコンテンツとは何かを考えるための一般化された視点を提供します。ラジオは映像や短尺動画のような即効性ではなく、繰り返し聞かれることで信頼を積み上げる媒体です。その特性を踏まえると、本書が示す戦略は、情報発信、ブランド運営、 ファンコミュニティ形成、イベント設計などにも展開できます。ただし単純な真似はできません。必要なのは媒体の形式に合わせて関係構築の方法を設計し直すことです。本書の価値は、ラジオを特別視することではなく、なぜラジオが再び支持を得たのかを通じて、今の時代に残るコンテンツの条件を見直させる点にあります。業界の枠を超えて考えるための実践的な材料が得られます。結論として本書は、ラジオ業界の関係者だけでなく、コンテンツ制作、メディア運営、コミュニティ形成、ブランド戦略に関わる人に向いています。特に、短期の反応や拡散だけでは持続しないと感じている読者にとって、関係性を長く育てる設計思想は有用です。単なる成功談ではなく、オールナイトニッポンの V 字回復を支えた運営の考え方を、現場に即して言語化している点が実践的です。またラジオという一見古典的な媒体を通じて、今の時代に必要なファン形成の原理を読み解けるため、他のビジネス書とは違う具体性があります。数字だけでなく、熱量の生まれ方や愛着の育ち方に関心がある人には特に示唆の多い一冊です。ラジオの事例を知る本であると同時に、関係資産をどう積み上げるかを考えるための戦略書として位置づけられます。ご支援いただける場合は、富山雄一、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。